はい、9月9日木曜日17時になりました。木曜日ジンチャンプラの時間でございます。
よ
い
しょ、
はい、
よ
ろ
し
く
お願いします。
今日も喋っていきましょ。ちょっ
とです、お願いします、9月9日です。ともきと、
そうですね、
なんもないやし
1時間ぐらい綿密な打ち合わせで今日挑んだ木曜オリジンチャンプルーの荒垣慎也です。
はい、終わらせるな。劇なぜから今日も瞳です。よろしくお願いします。
お願いします。
よっしゃ、
いや打ち合わせなんか一切してないよ。
始まり直前によし喋るかって言ってたけど何もなかったっすね。
蓋開けたら空っぽだったのよ。よし食べるかって蓋開けたら空っぽ
だった。一瞬友樹が9月9日ですで終わったから、はい、何もないんだってなって、
びっくりしちゃったんだ。
俺もないのに。
同級生の誕生日なんですよね。
お、救急？
はい。
いいじゃん。
救急車で覚えてねって言われて。
いいじゃないですか。
ね、そいつね、俺小1からずっと一緒だったんですよ。中学校、高校も一緒で、小中高一緒の幼馴染のやつがいたんですけど、それしか出てこないから9月9日ってこの並び見たら、はいはい、ちょっと嫌なんですよ。
あ、なんで？
そいつのことばっか、もう32にもなっていまだにそいつの
脳裏をかすむわけ、はい、9月9日
か。え、なんか連絡するの？おめでとうみたいな。
全くしないです。
しないんだ。やっぱその辺はあれなのかな。
あ、まあまあ、そいつにはそんなしないけど、
一応なんか LINE とかがやっぱできてからグループとか作りやすくなったじゃないですか、うん、から幼馴染も、まあ、ずっとしてなかったけど沖縄来て最近ここ 2,3 年でこのグループ内の誰かが誕生日がいたらおめでとうって送るし、
えらい
友達が高校からの友達が、あのアイスクリームの日が誕生日だっけ。
アイスクリームの日って何？
5月9日かな8日かな。
そのまずアイスクリームの日が、
アイスクリームの日ってのがあるんだよ。なんか横浜かどっかで初めてアイスクリームが配布されたのか販売されたのかの日があって、そうだからその子の誕生日がいつか分かんないけど今日はアイスクリームの日みたいなのが出てきたら、あ、誕生日で送んなきゃってなる。
いいな、いい覚え方だな。
そう、
俺の日はいい2V の日だと思って。
大丈夫、もう覚えたから。
いい
11年間お祝いしてるから覚えてるから。
僕小次郎です。
小次郎5月26、
はい、
はいはいはい。伊藤が、忘年会の前日。
忘年会決まってないから。忘年会毎年に、まあ、ここ 2,3 年できてないけど変わるから日にち。
いやでも大体29だろ。
で忘年会でまとめておめでとうってやる、そう、おめでとうって言える。
秋山と優子さんと下田とか前で呼ばれておめでとうって言われる。
どうやって
まとめてやられるか。だから忘年会の時らへんって覚えてます。
そうそう、俺もそれで覚えてる。
いや忘年会なくなったからなくなったやつじゃん。
で運悪くラジオ放送がない時っていうのも覚えてる。
大体24号で終わるからね。
今年のやつが終わりです。
祝ってやりたいのに。
ここ 2,3 年でしょ祝ってくれるの。祝ってやりたいのに。
祝ってやりたいのに。ラジオ放送とね被ってないからな。
まあだから年末誕生日のそれがあれですよね、この、 あの悲しいところ。
悲しいところだな。
学校もないし
連絡も来ないしな。
今この9月9日じゃないですか、うん、肉の日って、
うん、
29日とか、
29日だよ。
2月9日じゃなくて
とか2月9日だったら分かるじゃないですか、うん、今日肉の日っていう広告を見た。
あ、今
日9が2つ並んでるからってこと。
それは違くないと思って。
肉肉の日ってことっていう感じ。
いやいや9が2個あるから多分肉の日って言ってる。
あ、9が2個ね、
はい、
はいはいはいはい、はい、
それはちょっと違くないかと思った。
違うね、それはちょっと強引だね。
まあでもまあもうほらそこはもう公式じゃなくてこじつけで、まあ、それでお肉が安くなるならいいじゃない。
そう、それで肉なんか和牛とかを半額で売ってたりとか
したらいいじゃない。
から
ショートケーキの日があるの知ってる？
ショートケーキの日？
あっとねこれね
毎月あるの知ってる？
わかるよ。はい。
あ、はいはいはいはいはい。
じゃあ毎
月あります。せーので。
せーので。せーの。
15日。
あ、え？
待って両方とも違うの。
違うんかい？
え、だるや。だるや。え？8じゃないな。
おじさんが出てきたな今。だるや。
あ、十。一号だから22。
正解。
あ、22だ。
22日が毎月ショートケーキの日です。
なんでなんで？
トモキは多分なんでトモキは15日なの？
え、イチゴだから。イチゴが乗ってるから。
なんでイチゴが乗ってるのは22日さ。
は？
可愛くないな。カレンダーってほらね、足す7じゃん。だから22日の上は絶対15日イチゴだから、はい、22日がショートケーキの日。
22日
そう
楽しみ。
何もないよ。
ええ。
今日深夜さんめっちゃ画面黒いな。
いや本当だ。
体調悪いのかな
って。一人だけ地下室でやってるからどっちかですよ。
光当たらない光当たらないところに隔離されてるのあの人
嫌なお長屋。いや
いやFM 那覇のスタッフさん呼び捨てりしない。
なんでこんな暗いんかな、
ね、もうもうでも早いね、9月9日って早いね、もうね、
もうなんか半分
もう本当にもう今もう慣れちゃったけどさ、うん、あの今までの流れだったらもうねそろそろ顔合わせだよね、日付のね。
あ、そうですね、
9月10月ぐらいですもん ね、 ね、
もう2年ぐらい。
だからこの時期はあの劇団オゼの制作してる秋山がバッタバタしてる時ですよね。
バッタバタし
てまだそんなあるよ、イライラしてないよ。あの本番日程を決めなきゃいけないぐらいがイライラしだすから。
あ、動き出すぐらいか、この作家の人たちに台本、
そう6月から
そう集めたりとかして、 それもまとめてる時期、
6月ぐらいからあの出演交渉に入り、
はい、
で8月ぐらいに、まあ、台本を集め始め、もう9月の中旬がもう台本締め切りですよってずっと作家の人に言って、
来なくて、
で来なくて9月末ぐらいから、まあ、スケジュールもやあの稽古スケジュール投げて稽古して、10月中旬ぐらいまでに本番スケジュールを出すっていうね、
バタバタし始め
た。でももうここ2年やってないから、私も多分来年でやりますってなってもできる自信ないよ。
バタバタする自信がないね。
もうない、体力もない、体力も脳みそもない。
大丈夫よ。
いや誰か増やそう。
なんか言おうとしたんだけど忘れたな。
なんか言おうとしたけど忘れることあるよ。なんだろうね。
なんだったかな。
なんだ、
ね、あれだ。
どうしたよ。
30日まで伸びましたよ。
ああ緊急事態宣言、ね、
例のね、例の宣言がね、
もう確定、
確定じゃないですか、ね、昨日のニュースの時点でもう確定、30日まで延長。
なんか前はもうさ、延長しとか、まあ、緊急事態になりましたってやったら、うん、ツイッターのタイムラインが結構それで埋め尽くされてたわけよ。
そうだね、ハッシュタグ
ってやつでしょ。ハッシュタグではないけどなんかリツイートとかで、はい、もうなんか今結構埋もれてきちゃってるからさ、
うん、
なんか
一応昨日のツイッターのこのトレンドみたいなのには延長みたいなの載ってましたけど、
ね、載ってるけど、でもなんか
自分のタイムラインに流れてこないですよね。
そうそう、だから結構埋もれてて、なんかどっかで見たなみたいな、これが確定なのか、それとも政府にこの検討を出しましたで終わってるのか、なんか
多分昨日延長決定じゃないかな。
あ、そうそうそう、ね、延長決定。
でも俺思ってば、これさ多分さ延長するだろうなって俺思ってた。
うん、
いやでもみんな思ってたと思いますよ。
いやそういうことじゃなくて、あの総裁選があるでしょ、9月何日かに。俺多分ここまで伸ばしてまたなってなった時に、新しい総理が次発表するでしょ、次、
うん、
10月になってたら、
は
い、その時にちょっと変わったことやるんじゃないかなと思ってるよ。でもう一度
最初の一発目の、
うん、もう一度自民党の力を復活みたいな、なちょっと思ってますけどね。
やるんかなそんなの。
ちょっと待って、あんまり盛り上がらないのね。
もうそこで、まあ、自民党がうんぬんとかっていう話はしたくないなっていうところでございます。はい、
ツイッター見てます、う
ん、見てるよ。
いや見てないな、
俺だけか分からないですけど、最近ツイッター見ててめっちゃムカつくあれがあって、
うん、おムカつく、
ね、
いやツイッターこうファーって流して見てるじゃないですか。
わかるよ、なんとなく言いたいことは
わかります、うん、しばらく見てたら一回見ためっちゃ上にバーンって急に
戻るよね。そうそうそうそう、
あれ俺だけじゃないのかな。
じゃないじゃないじゃない、
あれめっちゃ腹立ちません。
何個か前、なんか何個か前に戻ってるのか、同じのがもう一回下に来てるのか分かんないけど、なんかスーって見て、お前さっきもいただろと思いながら、
そう、この並びさっきもいたなみたいなのが、うん、なんかビャラーってなって戻るんだったらまだわかるけど、そんなのもなく、なんか戻ってたりとか、
なんかねくるくるって戻、なんか巻き戻しみたいなのもなく、うん、ポッて、
あれちょっと次の記事みたいな感じで同じのが流れてくるみたいな。そ
うそうそうそう、ちょっと今僕が把握できてないんだけど、どういうこと、うん、見てるでしょ、ツイスクロールしていく、
まあ、だからフェイスブックで言ったら、はい、フェイスブックもこうタイムラインでこうスクロールして、で、はいはい、次の記事次の記事って見るじゃないですか、ね、深夜さんの見ました、ともきの見ました、はいはい、秋山の見ました、朱里之助の見ました、真の見ました、はい、って言ったら、
はい、次真の次にまた
純選手だと思ってたら、純選手のツイートが次にあるはずなのに、またもう一回深夜さんに戻るんですよ。
ほうほう、
で全く同じ投稿だわけ
で、同じなのが流れてくる、
同じ順番だわけ、深夜さん、
気づいたらだから前に戻ってるんですよ、
一番前に、
その最初に見た、
まあ、一番なのかどうかすらも分かんない、な何きっかけでそこのこの記事に戻ったか、
ちょうど読み込んだ瞬間じゃない。例えばほら読み込みの時で半分ぐらいで見れる時に、はい、クククククってあのバーみたいのがさ満タンになったら完了、読み込み完了みたいになるさ。
これ違う、
あれは違うの、多分フェイスブックは重たいからかな。 ツイッターはそれではない。
あ、ないんだ、
うん、俺それで最近ツイッター見るのやめちゃうんですよ。もうめんどくさくなって、
下まで行けないから。
そう、結構見て気になる記事を見つけたと、この触りで、うん、読もうと思ってちょっと下にやったらパンって、なんかもう本当に瞬間移動したんかなぐらい、
なんかどこまで読んだか分かんないよね。
どこまで戻ったかも分からんし、
だから戻らないといけないからね。
これじゃあもうツイッターに、
そうだからこれ俺の画面のこのなんだろう、まあ、今割れてるとかはないですけど、うん、あれの不具合で勝手になんかピャって戻ってるんかなと思って
た。どうか触っちゃった
。もしくはアップデートやったら治るとかじゃないの？
うん、多分アップデートされてそういう仕様になってるんですよ。なんか何人かもあれ、なんで戻るんだろうとか、お前さっきも見たなみたいな感じのやつしてるから。
最近それが多すぎてもうちょっとツイッターやめようかな思うぐらい、
確かにちょっとでもストレスだもん
な。ストレスなんですよ。よかった俺だけじゃなくて。
最近ツイッターとあと TikTok をまあやってるので見てはいる、
はい、TikTok はねやってるけどあんまり見ないかな。
そう、最初見なかったんだけど、でもなんか YouTube ってほら自動再生にしたら勝手に次々いくさ、
はい、
うん、TikTok ってまあ長くて3分が あの最後までいったらまた1まで戻るからずっと流れてるわけ、
はいはいはい、まあ、その再生回数稼ぎに。
そうそうそう、だからそれがちょっとなんか面倒くさいではあるけど、でも短いからやっぱずっとこうなんか寝っ転がってぼーっと見るにはちょうどいいぐらいなので、寝っ転がって見てたら気がついたらすっげー時間経ってる時ある。
あー、でも猫と一緒に、わかる、
うん、猫は違うとこにいる。
今だから僕らがやってるアカウントが、うん、継続バンされてて、
え、なんで
今止められてる
んです。なんで、
はい、タイムで動画アップができなくなってるんですよ。
なんかやったの、モラルに反すること。
いや多分なんか内容的にダメなやつがあったらしいんですよ、ガイドライン的にね。
なんかタバコが出るとダメなのかな。そう、
TikTok タバコを使っちゃダメらしいんですけど、僕らそんなの知らずに普通にユージさんがタバコで面白いことしたりとかしてて、一応受けはするんですよめっちゃ、けど多分それがダメで、
あ、そんなのもある
の
ね。
何個か消したし、それでも
あ、もう今あれなんだ、凍結というか使えないんだ。
いや、何日まで投稿できませんみたいな、うん、7日までだったかな。だから多分一昨日で解除はされてるはずなんですけど、まあ、僕らの動画いつも上げるのが金土日だから、明日のやつがアップできればまた再開するから、だから先週まるまるアップしてないですよ。
ああ、そうそう、だからあれ今週ないなと思って、でもまあ一応このね一緒にやってるスタッフさんとかに聞いて、はい、なんか動画止められたとか消されたみたいな話はちょいちょい聞くから、なんかあったんだろうなと思
って。そうで、今までの TikTok ってこの段階があるんですよ、うん、最初はその動画がアップできなくて3時間後ぐらいにアップできたりしたんですよ。でもう1回ガイドライン違反見つかったってなったら丸1日あ2日かな2日アップできなかったんですよ。
再犯はちょっと長くなるんだ。
そうで、またその次ガイドライン違反した動画残ってますとか消されてないですみたいなので注意来たら、それが1週間できなくなったんです。
これは何でその注意は来るの？
あの通知で、この TikTok のシステム通知みたいなのが来て、でその最初の1個目2個目ぐらいまではこの動画がこういうガイドライン違反してますっていうのまで乗っけてくれてるから、説明
がちゃんと、
もうじゃあこれ消すかと、うん、で消したりとかやってたんですけど、うん、1週間止められた時どの動画が違反してるかもう教えてくれなくなって、
あ、もう自分、ね、やった、何回も言っただろうと、分かってるだろうと、
どれそ、いや、その前に言われたらもう消したけど次はどれって
まだ、あ、AI 的に、 AI なのか向こうの管理の人なのか分かんないけど、敵にはまだあるよと、はい、
まだあるよ、
その動画まだあるよ、
教えてくれないんですよ。だからこっちは、いや申し訳ないけど違反してたんだったらそれ消しますからってやってるのに、どれが違反してるかもう分からんから。
これ返信もできないの？
え、多分できないんじゃないかな。
じゃあもうあれ、自分たちで今はこの該当するであろうものを消したわけ、いくつか
一応消しました。
じゃあ明日答えが分かるんだ、もし更新できたら当たってたみたいな。
そうですね、まあ、消してないのも2つほどあるんですけどそれをだからもう消さないといけんはずよっていう話はしてて、
そんなのもあるんだね。
結構厳しいな、厳しいなっていうのもあるし、
TikTok、
あの下里 の全部がちっちゃいやつ死に面白かったな、あれ涙出るぐらい笑った
いや全部ちっちゃい、なんかちっちゃいものを集めるのが好きみたい
おじちゃんが一人で今日ポツンとしてる
もう分からんさ、 TikTok って登録してなくても見れるの？
あ、見れますよ。
あ、見れる。
あ、登録はするんじゃん。
登録っていうかアプリ取ってなくても一応見れます。
あ、一応なんかネットで見れます。
そう、インスタとかに僕らがそれ上げてたらなんか見れたりはします。
ちょっと後で特区してみますよ、ね、
特区してください
ただね、ありがたいことに僕らが過去に上げた動画とかがまだなんかおすすめに残ってるのか、いまだに再生回数とフォロワーさんは増えてい
ただきました。何気にと言ったら失礼なんだけど、はい、逮捕ねが、まあ、何個かね今、沖縄チャンネルっていうのと、はい、逮捕ねと、あとイントゥマヤ、はい、3つかな今のところ。オリジンでやってるのが、
オリジンメンバーはノーブレで
やってる。あ、そう、ノーブレはまた別でやってるけど、まあ、事務所とまあ話しながら作ってるやつはこの3つだけど、一番多いのがはい、逮捕ねなんだよね、フォロワー数が。
へ、すごいね。何人ぐらい？
今6476。
6000、
はい、
沖縄チャンネルが最近増えてきて、今昨日かな、6000超えて。
え、6000人ってめっちゃすごいんじゃないの？そうでもない。 TikTok ってど平均どんぐらい？いや、
すごいですよ、6000。
すごいとは思う。ノーブレとかでももっと、
はあ、ノーブレさん
4万とかで。
そうですよ。
ノーブレとかはもう本当にノーブレ駅を知らない人が、ブーブがサトミーっていう名前の 女性の役というかやってるんだけど、あ、サトミー分かるよみたいな。県外の人とかが。
いまだにお店に連絡来ますもん、今日サトミーいますって。
へえ、
サトミー錠剤じゃないね。
すごいね。
サトミーいる時に行きたいんですけどみたいな。
え、じゃあもうライブとかやったらお客さん来るんじゃないっぽい。
どんなあれなのかな、この芸人として多分見てないとは思うんですよ、は
い、
変な話。
もうサトミーっていうだから、ごえくえいしょう的な、もうキャラが、
キャラとして
タレント的な感じになってるんですよ、今。
すごいね。
だからもう今はこの TikTok でまたライブ配信みたいなのができるんですけど、そういうのをやったりとかしてるみたいですね。
6000人ってすごいね。
今沖縄チャンネルが6233になった、昨日で。
僕らの敗退骨は6477。
普通の一般の方がやるとしたら何人ぐらい？
ちなみに、2年前ぐらいに僕が個人で普通にアカウント作って、まあ、ちょこちょこと動画上げたんですけど、今フォロワー20です。
すごいね。でもそれが6000で、ノブラ4万。
まあ、でもやっぱ更新頻度とかもありますし ね、まあ、
そうね。僕が一番最初にそのアップしたやつが岸本なんですけど、それが再生されてるのが697回です、
う
ん、
あ、まあそれでも
その時に流行ってた楽曲を使って697回です。あ、
すごい。
ちなみに一昨日かな、はい、私もうどんちゃんと沖縄あるあるみたいな、うどんちゃんがおばあちゃん で、はい、で私がまあ観光だというか、まあ、ナイチャーとしてね、沖縄の方言とかが分かんないっていうあれでやってるんですけど、一昨日この沖縄あるあるの苗字、
はい、
この荒垣だけど新垣って読むとか、あと新城って書いて、まあ、新城とも読むけど荒城と読むみたいな感じの、まあ、大体30秒の動画作るんですよ。あれが今再生回数25万になった。
すごいな。
今 LINE が来てから、きつねうどん祝25万って言って。
ありがたい。そういうのね、で送ってくれるんですよね。
であといいねが1万4000その動画に。
はあ、
じゃあそのうちの一人ですよ。
いや、やってないでしょ。
見たってことさ。
ああ、なるほど、再生したってこと、ね、25
万人分の1さ。
ありがとうございます、う
ん、僕らのやつはありがたいこと今10、ちょっと1,2,3,4,5の35,16,10、今17本アップしてるんですよ。多分もう 2,3 個消したんですけど、17本動画上げてるんですけど、うん、全部一応1万回再生以上は。
あ、そうだよ、だから平均して全部ね、
はい、
あの K の文字ついてるよね、
はい、
なんかもう これ結構うどんちゃんの方がさ TikTok 最初ハマってたっていうか、よく見てて、
はい、
でなんかの時に急になんかバズったのよ。何の動画だっけな、
はい、やっぱでも見やすいのかな。
なんかまあバズって、はい、本当に一番最初に上げた純選手とラムちゃんが会話してるやつがずっとなんかに言っても1000とかぐらいだったわけ、
うん、
が急にバズって、うん、その日のうちでなんか何万ってなったわけでも、ちょっと目離した隙にフォロワー数が100人200人増えて、
通知がバンバン来るんですよ、ね、
もううどんちゃんが1分おきぐらいにヒートを見てまたこんななってる、ヒートを見てまたこんななってるって言ってくるって。
かわいいよね。
そうそう、で一昨日かな上げたやつも一気にこういいねの 数とかがやっぱちょっとこうメーバーカリーが上げてる動画とか萌え子宮城萌え子が上げてる動画キツネうどんが上げてる動画ってちょっとこう、まあ、それぞれのコントみたいな感じになってて、うん、でもなんかうどんちゃんが見てヒートいいねが1万超えてるよ K がついてる K がって言って
K って何なの
1000 1K で1000
1K が1000、
うん、じゃあ 10K
が1万
で1万、うん、そうそう K がついてるよって言ってよかったさーみたいな感じでもなんかうどんちゃんがすごいチェックしてくれてる、うん、
だ多分おすすめに乗ることができてしばらく多分おすすめにいるんですよ。それがなんか何日か経つとなんかそのいろんな人のおすすめのところに出てくる頻度が増えて、
フォローされてなくても目に留まって見てもらえる。
運営さんの方が、まあ、AI とか使ったりとかしてる運営さんがなんかランダムでというかなんか要素はあるんでしょうけどおすすめでいろんなもうこの TikTok のアプリ持ってる人のおすすめにそれを乗っけてくれたりとかした時にバンって増えるんですよ。
これって YouTube みたいに再生回数が多いと利益になるの？
いや今は収益化はしてないです。なんかまあ最初は収益化されるみたいな話をしてたんだけど、
そうそう再生回数だけではなくて今はもうその最近このライブ配信アプリみたいな投げ銭投げたりとかっていうのが一応この生ライブみたいなライブ配信を TikTok 上でやるとその投げ銭みたいなのが収益には なるようにはなりました。まあ、それもまた条件あるんですけどね、配信ができるとか、まあね、なんか
皆さんすごいですね、こんなにね。
一応だから全部の SNS に手は出してますよ。
そうだからおじさんおばさんたちも頑張ってますよ今。
Facebook、Twitter、インスタ、TikTok
全部コラボしてる、コンプラしてる
な。なんてなんて？コンプリートね。コンプラって。
コンプラしてる。悪いことしてる。
コンプラはしてるけど。
我々ね。
俺は FB で頑張るわ。
Facebook。
FB とミクシーで頑張るわ。
いやミクシーも終わったから。終了したから。
終了したんかい。
というわけで皆さんもぜひねいろんな SNS だったり TikTok のなんか情報だったり、メールを送ってください。メールアドレスは origin@fmnaha.jp すべて小文字で origin@fmnaha.jp となっております。懸命に木曜オリジンチャンプラーテと書いてメールお待ちしております。それでは一旦 CM です。
島マース本舗株式会社青い海、沖縄の塩作りを復活させたいという思いから皆様の食生活に寄り添ってきました。これまでもこれからもおいしいの起点に島マース本舗株式会社青い海。
はい、9月9日木曜日17時23分になっております。木曜日にチャンプレッドります。
はい、まあ、SNS の、ね、話で盛り上がってますが、は
い、まあ、CM 中にね、シアさんにわからないって言ってたんで僕らの
見たんですけどね、
一番再生回数が多いピロンピロンの動画を見せ
る。すごいですよ皆さん、県民の2人に1人は見てますよこれ、63万人、まあ、で
も 再生回数だから1人がもう何回見ても
見てもまあカウントはされるんですけど、
だから1人100回見たら100になるから、まあ、人数は1だけど、
そうだからでも何回も見たくなるようなものを作ったら勝ち。
ああ、なるほどね。
まあ、でも再生回数で単純に言えばまあそれ
おすすめにも載るかもしれない。
おすすめにも多分これ載ってるんだと思う。未だにこれの動画にコメントとか来るし、いいねとかの通知が来るから、なんかブーブーさんもいろいろやっぱその TikTok をやるようになって調べたらしいんですけど、おすすめに載るとなんかそこからまたちょっと伸びると1ヶ月ぐらい続くんですって。
あ、おすすめ載ってるのが、
はい、おすすめに残って、だから1ヶ月ぐらいそのいいねとかコメントの通知がいっぱい来るの続くよっつって。
もうすごいあれだね、上級者のアドバイスだ。
めちゃくちゃ勉強したらしいです、
はい、ツイキャスもたくさんいらっしゃってます。ありがとうございます。リナママさん、トモキさん、シアさん、ひとみさん、こんばんは。
こんばんは。
今週も北海道からツイキャスで見てます。
ありがとうございます。
昨日やっとワクチン1回目の予約ができました。はい、接種は来月になるけど予約が取れてまずは一安心ですと。
俺もね、やった
やった、
先週やりました。
1回目打ったんでしょ。
1回目打ちました。ちょっとした耳鳴りと あの筋肉痛みたいになりましたね。ただ2回目が怖いね。みんな2回目で熱が出るとかってよく聞きますからね。
よく出るの2回目ってみんな書いてますね、
まあ、でもまあ無事に打ててよかったということですね、
はい。救護士会社の俺さん、あれ荒垣さんがいる
いるいる、
救護士会社の俺さん、ともきくん元気
元気です、
秋山さんお風呂入ってこうね、
いってらっしゃい、
いってらっしゃい、救護士会社の俺さん、なんだろう、荒垣さんと温泉行きたいな、
あ行っちゃう婚約、
やっぱいいや、
なんでよ、
そして婚約
婚約、
芝居太郎か博士さん、劇団尾瀬の頭と広瀬と狐、うん、
広瀬
狐、そして FM 那覇をご視聴の親愛なる那覇市民のオーディエンス、那覇ナマステ、さっきワクチン接種2回目終わった小田和正です、
違うでしょ、
どうだろう、言葉にできないかな、
しかも那覇市民だけなんだオーディエンス
ワクチン接種
2回目じゃあれですね、どうなるだろう、たけしさんいらっしゃってますね、こんにちは、
こんにちは、
メイキングひなさん、うん、こんにちは、さっきの肉の日の話ね、近所のスーパーは9のつく日は肉の日で黒部和牛が、半額してるよと、
すご
い、9がつく日、2と9がつく日は肉の日みたいな、
そうだ、2と9とあと29とか、うん、9のつく日って結構多いよね、
9のつく日、
まあ2もそうだけど、だから9日19日、まあ、23日間か
だって、19日は一休さんの日さ、常に
一休さんの日、
一休さんの日って、
だっての意味がよく分かんないんだけど、
じゃあ9のつく日いっぱいあるっつうから、
2がつく日は2日と12、22、
でも 2がつけば全部じゃん、20、21、22、23、24、
そうか、もう20日から
だから、じゃああれか、2がつく日はないのか、
9がつく日か、
芝居太郎か博士さん、日付がないので気分的には非常によろしくないと、
あら、
そうですね、去年からね、
なんか去年はだから、まあ年末感はないよね、
うん、
毎回
年末感ないな、
そうね、なんかこの時いつも何してたんだっけと思ったら、そうだ、日付でパタパタしてたんだっていう感じだよね、
もう覚えてない、本当に
本当に、あでもそうか、ともき最後の最後っていうか2019年の日付出てないんだよね、
出てないです、
だからもう丸2年で、
はい、
だから丸3年出てないんだよ、
丸3年ないですね、もう
なんか久しぶりにお会いしたいね、
いや、ま、もしまた次やるんだったら呼んでください、うん
そうだから、あの大山梨沙シアター店の、はい、大山梨沙さんが
唯一の、
まあ、ずっとじゃないですか、1回目から、ね、まあ、外部でね、あの出てくださってるのがで、20歳だったのかな1回目が、うん、で 10周年の時が30歳でとですと、うん、30歳の誕生日になるから、なんかリエさんが40になる時に、まあ、オープニングアクトをリエさんがメインみたいなやったから、うん、はいはい、30になるから、なんかじゃあリーサメインでやろうよって言ってたんだけど、なんかできない間に、多分来年かな、リーサ30になって
しまう、来年だな、
そう
だから、やべえな、
来年再開したらオープニングアクトはリーサの誕生、30歳の誕生日です、
はあ、30になるんだ
ですね、20歳が30よ、
でも30になるんだったらもう辞退してもらわ
ん
といけ
ない、なんでか
かわいそうに、
だからよ、非難ごうごうだよ、芝居太郎博士さん、さとみは奥さんがイメージなのかな、さとみ、
さとみ、あのブーブさんが演じるさとみね、
ああ、
TikTok のキャラクター、
メイキングひなさん、先週2回目接種、まだ頭痛がたまにありますと、先週で
まだあるの、
ワクチン打って副反応のこの なんていうの、後遺症みたいのがあるのは意味が分からんけど、なんで、
まあでも菌を入れてるから、 弱いというか弱めの菌を入れてるから、まあ言ったらその病気に一回かかるためのワクチンなので、まあ、抗体とか、なんかタンパク質先に取っとくと、なんか筋肉痛と一緒だからタンパク質取っとくといいよとはなんか聞いたけど、医学的根拠があるかは分からない、
うん、俺もだからそれ聞いてたから、うん、受ける前にだからあのさ、スポーツドリンク、
はい、
あれ買って、
全然タンパク質関係ないけど
飲んでやったけどね、
スポーツドリンクか、
うん、なんでタンパク質の話してだからが出てきたんですか
なんか言われたの、だから飲んだ方がいいよって、
うん、水分取っておいた方がいいって言われたのね、芝居太郎か博士さん、うん、年寄りだから副反応微小、まだ2時間しか経ってないけど、
今からだよ、気をつけないと、
まあ、時間経てば経つほどみたいな、言
ってる人もいますからね、人によるってね、だから受けて12時間後の人もいるし、24時間後の人もいるし、うん、まあ、さっきも言ったけど筋肉痛と一緒で、まあ、年齢が上がるほど、まあ、薄いか、あの来るのが遅い、
うんうん、
24時間以上経った後に来る人もいるって言って、だからまあ油断しないでねみたいな
俺が前も言ったけど、ネットで見た情報だけど、カフェインはあんま取らないようにっていうのは見ました。
ああ、私も1週間前ぐらいから経つかな、
そうだからカフェインがなんか反応してるのか分からんけど、その根拠はないけど、私はめっちゃ取るからめっちゃこの副反応ひどかったです、私カフェインなんてあんまり取らないから全然なかったですねみたいなのコメントとかにも、ね、あったりしたから、まあ、一理
あ2人も今から受けるわけでしょ、1回目、
私1回目今月末ですね、
あだからあの気つけてね
いや急に先輩感
もう1回打ったから
1回打ったから、
そうなんか1回目どんなかな、さっきあのちょっと打ち合わせがあって、お会いした方が2回目打ったって言って、で聞いたらなんか熱はあの熱も出たけど解熱剤飲んだらすぐ下がったって、でももともと偏頭痛持ちだから頭が本当にもうめっちゃ痛かったって、って聞いて、私偏頭痛持ちなんでそれがもう怖い、
やばいな、
うん、熱もきついけど偏頭痛もきついなと思って、
ね、打つ前にさ LINE で、住所送っといてみんなに、
あそうだから2回目打つ、うん、2回目の時さ、私マネージャーに本当にあの、うん、合鍵渡しとこうと思ってて、
お前マジやばいぜ、う
ん、
1人で、
うん、うどんちゃんが心配してたからに、あんた1人暮らしなのに大丈夫ねっつって
うどんちゃんち泊まったらいいよ、
だからそう打ったら分かんないじゃん、一応持ってキー持ってることになるからさ、うん、そうだからでも夏のあるさ30代の男性が、まあ、かかって自宅療養してて孤独死みたいな、うん、もうさもう親もあれだよ、なんか生存確認の LINE ちょいちょい来るよ、元気、元気だけ元気っつって、もうそれでだからそっちが怖いよね、
俺家族の LINE あるけど、うん、別に俺返信しないんですよ、
姪
っ子とか甥っ子の写真とかが
姉
ちゃんが送られてきて、うん、まあ僕の両親がそれに対してコメントのやつを送ってるだけだから、うん、まあ一応見てはいるからその既読の数で、まあ、生存確認はできてるだろうなと、別に LINE はしてないですけど、
いやだからあの一応毎日連絡するので、あの木曜リジンチャンプルのグループ LINE に生きてるってやるんで、それがあの2日間、まあ、ワクチン2回目打った次の日に連絡来なかったらあの突撃してもらっていいですか、
分かった、このラジオで今から行きますって発表してから行こうか、
まあ、あのバイオハザードとかの、うん、あの
すごい防護服
みたいなの着てから突入しに行きますわ
どうなってるかマジで、でも前も話したけどインフルエンザになった時に、
はい、
本当にもうなんか救急車呼ぼうかと思ったもん、
あでもも
うこの、まあ、コロナになる前だ、うん、前で、まあ、そんな全然ねあのなんかないなんかそう病院とかなかった時にインフルになって熱が39度8分とか出たわけ、
はい、
でまず病院に行けないわ、病院に行くための起き上がりができないわけ、
あ、
うん、
もう
インフルできつかったからな、確かに
夜中になってもう熱がバッと上がってちょっと熱痙攣みたいになって、で午前中いっぱいは起き上がれなくて、でももう今日夕方この日時間までに行かないと明日になるからっつって、もう本当に這いずって病院行ってインフルですってなって、帰ってもうまた夜中、あんなのって夕方とかの方が熱上がるじゃないですか、うん、家帰っても本当に暑いのか寒いのか分かんないし食欲もないしで、もう意識朦朧としてきて、やばい本当に救急車呼ぼうかなと思って、
呼んだ、
呼ばない、
いやでもだから40度の世界ってやばいっす
よ、やばいよ、
うん、あれはもう、でしかもイメージ前若い頃っていうか20代前半にかかった時にインフルになりました、病院行きました、であのインフル用の薬もらった次の日の夕方には熱が下がってたわけだから、まあ1日2日だろうなと思ったら3日目まで熱下がんなくって、
は
あ
は
あ、もう飲み物とかも全部そこついてから、もう友達にごめんって言って持ってきてもらっていいっつって玄関前に置いて階段下まで降りたら連絡ちょうだいって言って、
あの時、
いやどの時、いや深夜さんに持ってきてもらってないよそう
怖いな、一人ってやっぱ怖いよなこういう時な、
昔聞いた話で、うんうん、男性って高熱が続くと、うん、もう精子が死ぬと、
あ、うん、俺も聞いたことない、熱でね、
あだから大人になってからのおたふくはやばい、
やばいとかって聞くじゃないです か、うん、かインフルとかなった時の40度が1日2日続いた時、あ俺もう子孫残せないという気持ちになりません
でも分かんない、 その後別に検査はしてないんでしょ、
してないです別に、
だからもしかしたらよ、
いやだから本当にそうなってるかもしれんけど、なんかその熱出た時になぜかその昔聞いた知識が、
そこじゃないだろみたいな
頭よぎって、あ俺はもう今から子孫残せない体になるんだって、
やっぱ人間の本能的にあれなんだろうね、弱まったら子孫のこと考える、
考えるんだろうなと思って
でも俺ね覚えてる中で、はい、高熱の自分が知ってる最高 って39.8ぐらいだっけ。40はさすがにまだ行ったことないの。ある？
いや俺も40度は行きましたよ。1回
行った。
行きました。
私も 40.01 とか。
40は超えてないけど。
見るの怖いな。あの
怖いっすよ。
で小学校4年生で肺炎だったんですよ。それこそ入院した。
あ、肺炎はね、
病院行って、そうそうそう、
あれなんだ、
なんて
併発したんだな。
そうそう、行って、うん、でしかもお姉ちゃんとお兄ちゃんが受験生だったんですよ。親にもなんか家に受験生がいるから入院させてくださいっつってよ、1週間ぐらい入院したね。その時も4日間入院して、あ、4日間39度台。
でもお家にいるより病院にいる方がまだちょっと安心するん。
いやでも子供だったから。でしかも結構病院が古かったんですよ。でおじいちゃんおばあちゃんしか入院してないし、全然動けないし、で
もうなんか、あ、出ちゃうかなみたいに思って。
もうでも本当になんていうの、幽霊の怖さよりおじいちゃんおばあちゃんが夜中になると結構叫ぶわけよ。
怖さよ。それが怖い。違う意味で怖いな。
それが怖かった。
おじいおばあの叫びは聞きたくないな。
まあなんかわーっていう叫びっていうよりうーうーみたいな。
うなりだ。
そうそうそうそう。もうあれが怖くて。そうそうそう。あの言葉にならない声みたいなのがもう怖かった。な、結構ちょっと古い病院だったから。それが怖かったな。家帰りたかったな、あの時は。だから40度とかも、
40の世界はマジ怖い。昨日僕聞いた話で、人間がやばい温度って 42.8 度以上になるともうやばいらしいです。
42.8?
脳みそが湧くっていう、うん、本当にあのタンパク質がダメになる、
結合し始めたりとかして良くないらしいです。
そうなの。
だから一応 42.8 までは大丈夫ではあるけど、まあ、大丈夫ではないから、まあ、
脳に後遺症とかね、そういう
多分絶対40度出たらもう病院だよな。絶対だよ。
いやもう38度とかで病院でしょ、うん、
え
は行かないの。
38度出たらもう風邪ですか。
行かない行かない。
は何度、40度になるまで行かないですか。
行かない。
えどんな、
俺もともと病院行かない人だったから、ちっちゃい頃から。
かっこよくないけど。
違う違う、あの親がそうやって行かさないっていうか行かないタイプだったわけ。
はいはいはい、自己治癒力に頼れと。
そうそう、だからもう、はいはい、ナースのお仕事ってドラマあったのかな。
あります。
あれでシンプルに風邪の治し方言ってたので、はい、要は自分が寒いと思ったら熱が上がるから着込みなさいと、
はいはいはい、
で熱があっても自分が暑いなって思ったら今から熱放出して汗かくから薄着しなさいと、はい、それをひたすら守って今まで生きてきてる、ね、だからもう
確かに深夜さんがしかも熱出てるから稽古休みますとかはないよね、
う
ん、
だから病院行くときって俺もやっぱそういうね、40度出たらやっぱいかんといけんだろうなと。
それって東洋医学なんです。
あ、そうなの、
はい、
え、お前お前そうって言って
る。いや、
まあ、でもまあそういうなんか体の、まあ、自己治癒力を高めるっていうのは東洋ですね。
内科みたいな外傷とかの外科とかだったら西洋医学の方がやっぱりすごい技術とかはあるけど、東洋医学って何千年の歴史あるから内科は東洋医学を元にした方がいいよっていう話を本当に昨日俺してて、
え、じゃあ俺は今やり方当たってんの。
当たってます。
おお、俺は東洋医学の、
ちゃんと反応は出るから、人間が熱出す時とか菌殺すために熱出してるから体、
はいはいはいはい、
それを解熱剤飲んで熱下げるなんてもう一番やっちゃダメだよみたいな話とかを。
あ、よっ、これも聞くよね。なんか俺も解熱剤ってあんま飲まない方がいいよって聞いたことある、
はい、それはだから東洋医学的にみたいなのがあるらしいのを僕昨日そういう方からお話聞いてめちゃくちゃ面白いなと思って、
まあ、なんつうの、体の、まあ、まあ壺だったりとかそういう、あの、まあ、骨折とかも東洋医学だとギブスしないとか、
な
んか逆にマッサージするとか、その自分 あの筋肉とかその骨の力で治すみたいな東洋医学もあるらしい。
それはだから人間 もこの回復力というか、もうすごい神秘的な部分を追求しているのが東洋医学だから、
まあ、どっちがいいとかはね一概に言えないけ
ないけどな、
うん、
ただ歴史的に見てもそっちの方はすごい、ね、だから内科は東洋医学すごいし外科は技術的にやっぱ西洋医学はすごいよっていう話をその方はされて、
昔ね、中1ぐらいの時ね、はい、海でね、うん、バク転しようと思って。
なんでか中学生が考えそうなことだな。
あの、はい、家族で行った時にで、海、足がついてるぐらいの深さ、深さ的にはこっち、胸ぐらい、
胸のあたりまで、
はいはいはい、うん、ある深さはある。ただ俺がジャンプするところは岩だったわけ。
あ、はいはいはい、
岩からジャンプして後ろにその深さに落ちると、
はいはいはい、
で俺バク転した時にそのまま平行に落ちたの。
真上に飛んだ。
真上に飛んで落ちた、はい、頭からね岩にガーン打って血出て、
はい、
でびっくりするでしょ、
まあ、びっくりするびっくりするね。
俺の親がやってるのこれこそ東洋医学なのじゃ、あのタバコあるでしょ、タバコの葉っぱを、はい、
手で集めて、
これを俺の頭にファファって塗って、俺にあの泥棒頭巾みたいにしてね、タオルをピッピッってやって、これで終わり。
昔はそうでしたね、傷口になんかタバコの葉っぱとか言ってたけど、
うん、そうそう、あとおできができたらおばあちゃんがタバコの煙をね吐くのよ、ふっつって。
多分今タバコの葉っぱの成分も変わってたりするから、まあ、多分
今はなんだから、これ東洋医学とはあ
れかも分からないけど、傷跡残ったりはしてないんですか？
あのね、ちょっとあれはあるよ、カンパチみたいな。でも別になんともないかな。
似たような怪我の仕方俺もしたな。
なんかね、中学生ならでは
やな。いや俺小学生の時、
小学生の時
あの車止めのこんなホッチキスの芯みたいな、
はいはいはい、
赤いやつ、
あ黄色とかのしょ、駐車コインパーキングにあるようなやつでしょ、
の あるじゃないですか、ホッチキスの芯みたいなのが刺さってるの、 あっちで前回りしようと思って、
なんでか、みんななんでか、
もう一緒やし、そん
な前回りしたら目の前の地面に頭グーって思い切って額パックリ切れて、それで血流したっていういやこれは怪我の話ね
自らはないな、自らこうやって怪我したはないけどなんか自転車乗っててめっちゃ狭い道で、でしかもなんかこの寒くってブレーキ手出さなかったわけ、この裾に手入れて持ってたからブレーキが遅れてガタガタってなって、しかも隣に結構でかい岩があって、そこに顎ガーンって思いきしぶつけて、うん、でも前の深夜さん の, あのバイクの事故じゃないけど恥ずかしくって、私が小学校5年生ぐらいかな、で相手が中学生ぐらいだったわけで、大丈夫ってなったけど、あ大丈夫です大丈夫ですってそのまま帰って、多分病院にも行かないでそのままにしてたから、やっぱちょっと傷残ってるのと、うん、足を速攻になんかつるって滑って、このコンクリートのところにすねをザクってやって、それも病院行かないで行ったらやっぱまた傷はちょっと見たら分かる
けど、それで伸びたっていうのもあるんじゃない、
なんでもうでかかった、その時にでかかった、
あごガーンってやって上にバーンって、足はガーンって下にファーンって伸びたみたいな
楽しいか42歳そんな話してて頭の悪い話してて楽しいかしかもなんかその自転車ですれ違ったのがお兄ちゃんの友達だったらしくって、うん、あの後日うちに来てたんですよ、はい、で知らなくって、まあ、なんか持ってった時になんかクスクスって笑ってて、うん、あれみたいな、妹っていうのが聞こえて、後でお兄ちゃんに聞いたら、お前この前自転車すれ違って怪我しただろうって言って、うんって言って、あいつってみたいな話いやお前
恋が逃げたの、恋が始まる瞬間のあれでしょ、
始まらないよ顔も覚えてないのに
はい、というわけで
ありがとうございました。
行きましてね、うん、皆さんもこんな怪我したことあるよみたいな話とかツイキャスとかでお待ちしております。それでは一旦 CM です。
ユージロ
ハット
ケージャージの
内縄口
NOW。 さあ今日皆さんに紹介する内縄口はこちら、
ナベラ
ナベラ。
これはヘチマのことを言います。ちなみに沖縄では汁物や煮物にしてよく食べます。じゃあ闇鍋始めますよ。
おしゃー、行こう。
みんな入れたな、
はい、入れた。
じゃあ俺から行くよ。よいしょ。鍋なんか、
あー初めてな、これ
誰か入れたの、これ。
残念残念。
じゃあ俺行こうね。よいしょ。あー俺も鍋らだ。
お前
じゃあ俺も俺もね。
よしよし。
うわ鍋らだ。
おすごいな、
ね、一発目。
じゃあそろそろいいのか。鍋らだな、
俺もそうそう、肉が鍋ら。
俺もナーベラ。
ちょっと待って、これ闇鍋じゃなくて闇ナーベラやし。
おお、すごい。
いや、おーじゃない
よ。闇鍋じゃん。闇ナーベラ。
いや、説明じゃん。説明じゃん。
涙が。
もはやもう優勝じゃん。鍋勝じゃん。
はい、9月9日木曜日17時43分になっております。木曜日ジンチャンプレやっております。
はい、ツイキャスもたくさんいらっしゃってます、は
い、
あんつばさんいらっしゃってますね。
ます、
こんばんは。
こんばんは。
柴田太郎博士さん、はいはい、解熱剤とポカリは用意したよ、前回も今回も。
あ、1回目と2回目、
うん。たけしさん、2回目翌日に熱が出ましたが、その翌日には平熱に戻りました、うん、それ以外は全く何もなかったです。毎日コーヒーがぶ飲みしてますと。
よし、カフェイン説はなしです。
ファイザー、あんつばさんから、ファイザーとモデルナで反応、ね、副反応違うからね。
なんかニュースでもやってましたね、うん、同じのを2回打つのでやっぱり副反応出ない率が高まるし、
うん、
なんかね、うん、違うのの順番とかによっても変わるみたいな、
うん、まあ、いろいろなんかね、この2回目、まあ、1回目もそうだけど、うん、受ける前にこれは準備しといた方がいいよみたいなの結構、まあ、なんか本当に動けなくなった時よ、解熱剤、うん、ポカリとか OS1 とか、はい、あの冷えピタとかいろいろあるからね、一応まあいろいろ事前情報は、
まあ、入れれるのは入れれるだけ入れて、
やってた方がいい
です、ありま、アンツバさんありますねと、まあ、熱の話ですね、うん、自分数年前に41度が3日続いたって、
怖っ、も
う、いや、
それ病院だよね、当
たり前、そうだね、深夜さんの記事、
それはもうね、子孫残せないかもしれんっていうのが頭よぎりますよね、それ
、メイキングヒナさん、接種した腕にワクチンね、息子が腕を組んできた時は痛すぎて死ぬかと思ったと、
あ、はいはいはい、
普段頭痛も少ないからこの1週間の頭痛はきついと、頭痛いのきついよね、無限にもできんしな、そうね、子供がね、
痛い痛い痛い痛いって、
アンツバさん、38度は薬局の薬よ、39度で病院かなと、
うん
うん、まあ、それぞれのねあれがありますわね、沖縄大好きさんいらっしゃってますね、
こんにちは、
こんにちは、
うちーさん今年も日付はなしと、そう、今年もちょっと集まって稽古が ねできないんですよ、
まあ、確かに、
でもこれやるとしたら本当にもう、なんつうの、終わったというか、12月やってる最中に来年はこうですねとか、うん、もうなんか年明けてすぐ動き始めないと全然間に合わなくなっちゃうので、うん、誰に脚本頼むかとか、
だからやるときはもうコロナ変更戦としてね、うん、終わった瞬間にできるような、
ね、今日滑ってますね、はい、メール1通来てますね、ちょそのまま、突然ですが先週、ワクチン2回目接種しましたと、食塩水を摂取したんかなぐらい副反応がありませんでした、筋肉痛ぐらいでした、じゃあ5本指でしたと、
あ、筋肉痛、俺も一緒だ、
筋肉痛はあったんだ、
本当になんかね痛いのよ、
まあ、でもシアさんまだ1回目だからね、うん、2回目でどうなるか、
痛いんだ、
痛い、俺は筋肉痛で痛かった、
あ、でも上がる、
上げられんかった、
上げ方先週の金曜日でした、打ったの、
打ったの金曜日、
うん、じゃあ一応1週間はもう経ってるからね、いやー怖い、怖い、なんか、でもこんだけほら副反応あるよ副反応あるよって言ってる、みんななんかこのワクチン打った後のこの、うん、なんかなんつうの予後を、うん、あのツイッターとかでこの議事録みたいに書いてくるじゃないですか、はいはい、何時間経過今こういう状態つって、やっぱ中にはなんか全然こんなに準備したのに副反応全然来なくてちょっとなんかあの肩すかしでしたみたいな、はい、逆にちょっと残念みたいな人もいるからね、でもまあないに越したことないよ、
本当にそうですよ、ない方がいいですよ、
いやだからまあまあ準備だからないに越したことないし、準備 しとくことにね、うん、越したことはないよ本当に、うん、いや
あんさまさんから、うん、2年前に小型トラクター押し掛けしようとして、うん、押してたらプチってなって、左足太もも筋肉が損傷してた、肉離れ的な、怖いな、
怖いな、
ストレッチをやっぱりやった方がいいですね、常
に、そうよ、もう本当よ、30過ぎたら本当にストレッチ大事だよ、
全然やってないな、やります
ウッチーさん、っていうかオゼの生舞台全然してないのではと、できないんですよ、やりたいんだけどできないんですよ、
してないな、
結局配信になったりとか、
そうだから6月のね、うん、息つく暇もないが、もうお客さん入れてやろうっつって頑張って伸ばした結果、緊急事態宣言も延長、一緒に延長してきたので、うん、できないねってなって、
生配信、
生配信でやってるので、もう2年、丸2年やってきない、できてないことになりますね、
オリジンライブはだから6月かな、
にやった
のか、
7月かな、
7月に1回やりましたけど、
オリジンライブもだから2回じゃないかな、
2回やりました、300
回の時に1回と、
あ、俺が出てないから、
あ、そうそう、7月で1回か、うん、やってるぐから、いやもうだから2019年の日付変更戦、まあ、オゼとしてはね、が今お客さん入れては最後、うんうん、で、まあ、その後に2月にアギャーショーって沖縄市の事業で、まあ、オゼから何人かやったけど、うん、いやそっからね、一応何回も今回こそ入れれるって言って告知する前にもう緊急事態宣言ですとか、
ね、
人数増えてとかっていうのがあるから、もうね、ね、頑張ってはいるんだけど ね本当に何回も予定を立てては緊急事態も一緒に伸びてくれるから ね
そうそう、半年になるらしいですね、緊急事態、
だもうこの延長がもういつスタートの延長なのか全然覚えてないもん、
全く覚えてないもん、
なんかマンボウも緊急事態宣言もなかったのが東京で28日間になって
だけらしい、
でも沖縄って東京が緊急事態じゃないとき緊急事態になってたから、
うん、
ね、もう多分もっとだろうね、
もう沖縄行くとき入ってずっとじゃない、
マンボウなイメージだ、
最初マンボウから始まり、
何月ぐらいだろう、5月ぐらいはなんか8時までとかだったけど居酒屋のバイトやってた気がする、 けど、すぐ6月5月末ぐらいかから、なんかもうお店閉めます。あ、そうだね、ゴールデンウィーク多分動かないようにみたいな感じで緊急事態宣言になって、 そっからか、旧盆がとか、
うん、そう、だ5月 そのゴールデンウィークぐらいから昼もアルコール出しちゃダメみたいな感じになった。
まあそうだね、うん、で俺昨日ね、たまたま夜車運転する機会があってね、
はいはい、
久しぶりに夜7時8時ぐらいか、うん、車乗ってたんだけど、はい、全然なんかもう違和感あったな。
全然いなくないですか。
いなくないし、逆にこの時間に走ってるのがちょっと怖く感じたわけ。なんかもう慣れてない、慣れてないというか、もう
なんかもう12時1時ぐらいに車乗ってるんかなぐらいの車通りぐらい、
そうそうそうそう、雰囲気だし
不安になります
ね。そうそう、だからね、あ、こんなに俺車も夜乗ってないんだなと思って。
だからこれがさ、この例えばコロナ禍でちょっと物心ついた子とか、まあ、例えば入学した子とかって、うん、コロナがなかった頃の学校生活を知らないじゃないですか。
知らないと思います。
だからなんかよく、まあ、それこそツイッターで見かけるけど、まあ、なんつの、給食の時、まあ、喋らないんだって。
黙食ね、
黙食してるから、は、給食の時間に喋っていいのみたいな。このコロナがなければ、本当はっていうか、ワイワイしながらする時間なんだよみたいなのとかも、うん、
昔ね、親には食べながら喋らないって怒られたりとかしてたけど、うん、それが当たり前にやるもんだと思って。
あとあれじゃない、明日も学校ってなるんじゃない。
あ、そうだ、
もう毎日学校なのってなるんじゃない。
一日学校いなきゃいけないのってなるかもしれないから。そうそ
うそう、今だって午前だけとかな、分散で午後から来てくださいもあるしな、
うんうん、だからなんかやっぱもう生活様式がもう夜の8時以降が明るいっていうことに対して多分もうびっくりするんだろうなと思う、うん、10時まで働くのとか、
うん、俺最近よく学校行く機会があるんだけど、うん、あれだよ、今そのクラスの偶数の子だけ登校するわけ、月曜日に。
クラスの偶数の子、
数字の番号の
出席番号の
偶数の子だけ、
うん、
で次の日は奇数の子が来てまた同じ授業を先生はやる。プラスびっくりしたのが、みんなもうあれ持ってるよ、パソコン、
まあ、支給されたり、
支給されてから
準備したりとか。
すごいなと思ったね、みんな持ってんだよ。
すごいな、ノートパソコンでしょ。
そう、
まあ、だってオンライン授業っていう形でねやるから。
僕ら小学校の時ですら、パソコン室みたいなのがあって、
あったな、
どでかいパソコンがブワー並んでましたけどね。
深夜さんの実
家なんか時代はなかったの。
逆にというか、
弟の時代からあったから、6個下ぐらい、
うん、らうちらが大学生ぐらいからパソコンの授業みたいなのがあったよ。
だ俺小学校
だ、もうそこだよね、
5、6年ぐらいの時に初めてパソコンの授業をやって、フロッピーディスクの使い方とかやりました。
あれもう単純にパソコンのやり方を習うわけ。あれで
なんかタイピングやったり、ホームページを自分で作ろうが最終だった。
じゃあホームページ、
プログラミングをしようだった。
タイピングして、なんかまあ日記書きましょうみたいな、うん、
あ、ブログ書きましょう、
その書いた、いやもうなんか、あの当時まだ一太郎とかでした。
あ、はいはいはい、
一太郎とかに文字打って日記、今日の授業の内容とかって書いたのを、じゃあ保存しましょう、フロッピーディスク1枚ずつ支給されて、自分のフロッピーにフォルダ作って保存するみたいな。どうやりました、ね、
タイピングは私あれだったな、親かお兄ちゃんが買ったパソコンのなんかゲーム中にタイピングのゲームがあるわけ。なんか、
うん、寿司だとかいろいろ、ね、
そうそうそう、あの手をホームポジションに置いてみたいな、
はい、
があれにハマってずっと家でやってたタイピング。
俺もそれはお家で、あと一太郎の機能で一太郎と会話できるのが入ってるんですよ。文字打って言ったら一太郎が返事しの文送ってくる。だから今のあのSiriみたいな感じのやり取りするだけみたいな。それでひたすら遊んでましたね。
なんかすげえ懐かしいけど、お茶犬みたいなやつのアフロ犬だ。
アフロ犬懐かしい。
アフロ犬のゴルフだったわけ。なんか丁寧に打っていくとアフロ犬がすげえ遠くに飛んでって、なんか
アフロ犬飛ばすんだ。
そうホールインワンとかだった。
俺うちにあったのはなんか西部劇のガンマンみたいなのが文字出てきて、
ゲームセンターにある、
打ってみたいな、
ゲームセンターにあって遊んでた。
そうそうそう、それがパソコンに入ってたのと、あとはもうネットである寿司だかな、ずっとやってたのは。
そう、ずっとそれで、だからめっちゃ今タイピングは早い。
でも今の子はもうパソコンこんな早くからやって、もうめっちゃすごくなるぞね。
逆、まあ、今の子はそのオンラインとかでやるかもしれないけど、間の子はなんかこのパソコンじゃなくて携帯が発達してるから、パソコン持ってない子が多いんだって、
うん、
から逆にこのタイピングができない子とか、エクセルワードが使えない子が多いって言ってた。
エクセルワード使えないなんて当たり前ですけどね。
そうだから編集はできる、直高もそうだけど編集はできるけど、うん、ワードとエクセル使えないとか。
私もです。エクセルはもう何回もやったけどもう忘れました。
だから秋山は Mac 派じゃなくて Windows 派です。エクセルとワードなので
常に使わんと忘れるから、もう常に使わんから習ってなんかセルをこうグイってやって表を作ってみたいな。
セルの高さ変えられないのって言って、
いや分からん、もうだからもう覚えてないもんやり方。
セル結合ぐらいしようよっていう。
セル結合したらとんでもない敵が。
いや違う違う違う、ドラゴンボールじゃないよ。
完全体のやつ。
違う違う違う違う、あれ結合じゃないからあの子たち、うん、吸収だから。はい、
落ちたね最後。
落ちたから。はい、というわけで
終わらせよ。
今日ねいろいろお話ししに行きましたけど、
ずっと新谷さんがもう今日はポカンと SNS からパソコンから
分からん話が多かったな今日な、
はい、いや時代は進んでます
ね。時代進んでますね。
追いついていかないといけないですよ。はい、というわけで、本日の木曜日ジンチャンプルーも、以上になります。皆さんたくさんメールとツイッターもありがとうございました。
ありがとうございました。
体調気をつけて、また来週元気にお会いしましょう、うん、というわけで、この後買い物行ってきます。サボキと
この後何者やるか深夜と、
はい、劇団オーズから秋山ひとみでした。
また来週、さよなら、
バイバイ、
バイバイ。